東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。2022年明けましておめでとうございます。このラジオ番組ね、気がつくともう4年かな、実質このラジオ局でね番組持たせてもらったらもう7年ぐらいになるんですけれど、いや長くなりました、ありがとうございます。今年もねなかなかこう世の中ちょっと街に出にくい日々がね続くかと思いますけれど、その中でもねラジオとこの形で声を届けていきたいなと思っております。今回も素敵なゲストさんをお迎えしておりますので、ぜひ詳しくお話をしていきたいと思っております。はい、番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索をしていただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄、こちらございますので、こちらからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第67回目放送、気まじめデザインガール始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方、こちらをお招きいたしまして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。さあ、今までもねさまざまなクリエイターさん、映像作家さん、デザイナーさん、いろんな方をお招きしてまいりました。今回ねまた素敵な方をゲストにもお迎えしております。皆さんね、街の中にさまざまなキャラクターがいますよね。お店にも店頭にも出ております、ウェブにも出ております。このキャラクター作ってる方ねやっぱりいるんですよ。ということで、このキャラクターデザインを専門に生業にしている方、こちらをお招きさせていただきました。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。キャラクターデザイナーのチュルンさんでございます。
こんにちは、キャラクターのデザインをしているチュルンです。
はい、ありがとうございます。チュルンさん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、すごいハイテンション、気持ちいいですね。チュルンさんってキャラクターデザイナーね、キャラクターデザイナーとしてお仕事をされているということですけれど、はい、ちょっと簡単になんか自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
自己紹介、はい、主に企業さんから依頼されたサービス紹介のキャラクターであったりとか、うん、あとお菓子のキャラクターとか、うん、あと SNS とかで何か情報を発信するような、うんうん、キャラクターとかを作っています。
おお、すごい、いろいろ、まあね、なかなかねキャラクターそのものの名前は聞いたことお伝えはできないかもしれませんけど、皆さんが知ってるキャラクターね、実はこの方が作ってるのたくさんあるんですよ。ね、そう、そのキャラクターデザインということについてもね、ちょっといろいろ詳しく聞いていきたいんですけれど、
はい、
このラジオで聞いていただいている方にもキャラクターデザインやりたいと思ってた方もね多分いらっしゃると思うんですよ。ちょっとねチュルンさんにまずはキャラクターデザインを目指したというかね、やり始めたきっかけって何かちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか。
目指したきっかけは子どもの頃からイラストを描くのが好きで、うんうん、教科書とかに授業はあんまり受けないでイラストとかいっぱい描いちゃうような、
うんうん、
子どもでした。
はいはい
はい。で、元々は、化粧品会社にデザイナーとして就職してたんですけども、うん、そこでちょっとイラストを描かせていただいたのがきっかけで、
うんうん、
やっぱイラストをちょっと本業にしたいなと思いまして、
はいはい、
デザイン会社に転職をしまして、キャラクターのお仕事をさせていただくようになりました。
ほうほうほうほう。 そうか、デザイン会社でもデザインとキャラクターってまた違うじゃないですか。
そうですね、はい、そう
でデザイナーさんっても世の中にたくさんいる中で、
はい、
あえてこうキャラクターデザイン、
はい、
キャラクターデザインをやろうって思ったのはやっぱキャラクターをやりたかった、
キャラクターやりたかったです、
やりたかった、
はい、
やりたい方もたくさんいるだろう、
はい、
その中 でチュルンさんもやりたかった、
はい、
やれたのはどこからなんだい。
やれたのはどこからですかね。やっぱそのでも転職したデザイン会社さんがキャラクターのお仕事もしていて、
うんうん、
そこでこうチャンスをいただいて、
うんうん
うん、まあ、でもやっぱ中でも社内コンペになるので、うん、ずっとあの上司に負けてばっかりで、
うんうんうん、
全然いいのができなかったんですけど、やっぱそうですね、何年か経ってちょっとずつ自分のキャラクターも採用されるようになっていたって感じですかね。
そうそう、はい、じゃあ前からそのキャラクターデザインやりたいです、キャラクターデザインできますってことは社内では言ってたりとか、その就職するときもキャラクターデザインやりたいですって入ったの？
そうです、転職するときに、
うん、
特に求人が出てなかったんですけど、うん、どうしてもやりたいですっていう履歴書を送って、で、まあ、あのキャラクターだけじゃなくて、
うん、
ウェブデザインとかもやってる会社さんだったので、
うんうんうん、
キャラクターは多分3割ぐらいしかお仕事ないけど大丈夫って言われて、
うん、
でウェブもやったことがなかった、未経験だったんですけど、
うんうん、
もう頑張ります、キャラクターやれるんだったら何でもやりますみたいな感じで、
思いが強いなキャラクターデザインがやりたかったんだな。
やりたかったです。
そこにでもじゃあその就職、まあもちろんね、その前職で化粧品会社でもやっていたと思うんだけど、
はい、
それまでに、まあ、キャラクターデザインをお仕事にするためのなんか準備というか訓練とかってなんか積んできたの？
デザイン学校には通っていましたけど、
うん、
特に取っていたコースはパッケージデザインだったので、
うんうん、
そうですね、
なかなかそうキャラクターデザインやりたい人いっぱいいても道が分かんない人っていっぱいいると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
そのキャラクターデザイン科みたいな学校あるのかな、あるかもしれないけど、
うん、
なかなかこう自分でキャラクターを生み出して、
はい、
それをお仕事にして、しかも今フリーで、ね、活動されてるというところで、これなんかこう後輩たちというかこれを聞いてる方々にね、どうやったらなれるんですかって質問たっばっとくると思うんですよ、
はい、
なんかご自身チュルンさんの思いというのかな、これまでの経験なんか、どこか何を修行してきたのか教えていただいてもよろしいですか。
でも何ですかね、私も本当に運と言いますか、たまたまキャラクターをやってる会社さんに出会って、
うん、
そこでやっぱりその先輩方とか上司含めてキャラクターのプロの人たちがたくさんいたので、
うんうん、
どうしたら、その趣味のイラストではなく、うん、商業用のデザインとしてのキャラクターになり得るか、
うんうんうん、
どこ自分の何このどの部分を良くしたらいいのかっていうのを教えてくれる人がたくさんいたので、
うんうんうん、
そういうところでちょっとずつ研ぎ澄まされていったというか、なんか人に見てもらえるイラストが描けるようになった感じですかね。おうおう、
なるほど、今ちょっとすごい大事なポイントが出てきたの、
はい、
そのイラスト、趣味でイラスト描いてる人はいっぱいいると思うんだけど、
はい、
その商業デザイン、商業用イラスト、商業用キャラクターって多分チュルンさんの中でも全然違うものが今研ぎ澄まされていったって言ったじゃないですか、
はい、
何が違うんだろう、この商業用のキャラクターと成立するものと。
そうですね、なんか、ま、私の中ではなんで趣味で描かれている方でもすごく商業用として成り立つ方もたくさんいると思うんですけど、
うんうん、
私の中では、やっぱりその求められているものを表せる形状になっているかとかがすごく、うん、
表せる形状になっているか、
そうなんか例えば可愛いものと言われても、うん、それが、SNS でお客さんとコミュニケーションを取るタイプのキャラクターなのか、
うんうん、
会社のシンボルとして立たせたいキャラクターなのかによって、
はいはい、
喋るか喋らないかで、口のサイズが、
うん、
口がないキャラクターがいいのかとか、
うんうん、
口が大きい方がいいのかとか、
いいのか、
どっちが喋りそうかとかってあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そういうのを見極められるようになったというか、
おう、そんなこと考えるんだね
考えますね、なんか言われてないけど、
うん、
もしかしたらこの先の展開でぬいぐるみになった時にこの足の細さで立てるかとか、
うん、
着ぐるみになった時に怖くないかとか、
おう、
とかなんかそういうことを考える。
それキャラクター作るときにそこまで全部考えるの？
考えます。キャラクターをこういうキャラクターが欲しいって言われたときに、
うん、
その手を動かす前に、
うん、
最初の段階でやっぱ、どういうものにするかっていう設計にすごく時間をかけるので、
設計を設定、はい、設定か
設定、うん、はい、なのでそうですね、そこをしっかりしてないと後からこうしたかったって言われた時に結構継ぎはぎだらけのキャラクターになっちゃうっていうのが、
うんうん、
まあ、昔の私は多くて、
うんうんうんうん、
でそうするとやっぱこう採用してもらってもちょっと 最初はいいけど後から使いにくいキャラクターになってしまったりとかするので、長く愛される、長くその会社の中でも愛されるものを作るためにどういうそのコンセプトとか設定にしたらいいかっていうのを考えることが、商業のイラスト、あ、キャラクターデザインでは大事だとすごく学びました。
言われたらまあ当たり前のことように聞こえるけど、これってなんか今絵のうまさとか、ね、キャラクター可愛いものが描けるかどうかだけじゃなくて、企画能力とそんな構成力だよね、
う
ん、
そうですね、大事なんだなと。
1個のキャラクター作るのに大体どれぐらいその構成に時間かけます？
あ、でもそうですね、その納期とかにもよりますけど、うん、時間いただけるのであればやっぱ1週間とか2週間とかは、
あ、それキャラクター描く前に
、うん、いろんなパターンを想定して、うんうん、こうだからこういうタイプ、こうだからこういうタイプっていうそのメリットとかを分けて1回提出とかはして、
うんうんうん、
って感じですね。書き始めちゃってからだと可愛い可愛くないだけで、選ばれたりするので、うんうん、そうじゃなくてこのキャラクターはこうだからこの形状になってますっていうのを提案できると、うん、お客様も選びやすいというか、
うんうん、
なんかやっぱ判断って難しい、好き嫌いになっちゃうじゃないですか、うんうん、どうしても企業の中で選ぶとき そうならないためにこっちが用意するものっていうのが多ければ多いほどというか、まあ、必要なものが揃ってるといいのかなとは思っています。
はあ、すごいな、これはすごい話を聞かせていただいた。
すいません、
ちょっと後半もねこの話いろいろと深掘りしていってね、ちょっとチュルンさんのね内面についても詳しくお話を聞いていきたいなと思っております。いろいろありがとうございます。じゃあちょっと一旦ここでねコーナー締めさせていただいて次に進みたいと思っております。はい、以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。の教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストはテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半もチュルンさんとねいろいろお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今回のテーマいきましょう。今回のテーマはこちらです。真面目。はい、ということでここまでね放送聞いていただいている方もね分かると思うんですけど、チュルンさんね本当真面目なんですよ。デザイナーさんとかって結構こう才能というかエッジが効いた方とかね、まあ、この番組でもねいろんな方出ていただきました。でこうどんどんねフィーリングで進める方もいらっしゃるんですけれど、今の話で前半聞かせていただいても本当思うんですけど、チュルンさん本当に真面目ですよね。
真面目なんですかね。真面目というよりかは臆病なんだと思います。はい、
本人的には臆病と感じちゃう。
臆病、そうですね、なんかどんどんこれできるからやろうみたいなことよりかは、うん、なんかこうお願いされた時にこれできるかなっていう、なんか
思うんだ、
はい、なんか
最初あそこまで企画とか構成考えられる人はそれを思うんだ。
なんか臆病だから考えるんでしょうね。足りないものがないかな、これで誰かのこと傷つけないかなとかっていうのを臆病だからたくさん、うんうん、なんか用意するんだと思います。
でもまあ誰かを傷つけないかなとかね、そういうことリスクマネジメントというか企業さんそういうところを求めるじゃないですか。
あ、うん、
でそれなんだろう、その、ね、ご自身の性格でこうお仕事的にこう生きたところとかなんかうまくいかなかったなんか長所と短所みたいなエピソードってあったりしますか？
そうですね、やっぱこの臆病な性格なので、やっぱその SNS で何かをその、うん、今発信するようなお仕事もキャラクターでやらせていただいてるんですけど、なんかこういう表現はちょっと避けましょうかとか、ここ、いただいた企画に対してこの表現の方がスマートかもしれませんとかっていうのを提案したりとかするのはすごく喜んでいただけますね。
自分から提案しちゃうんだな。
あ、提案しますですね、はい、
すごい。キャラクターデザイナーでそこまで気を配ってくれる人ってなかなかいないと思うぞ。
そうですかね、やっぱデザインはサービス業だってすごい言われてたので、やっぱ求められたもののちょっと上を 行けたらいいなって思ってます。
それはなんかでもご自身で臆病ってお話はしますけど、なんか臆病というかちゃんとまあ向き合ってお仕事をされてることのね、すごい利点だなというか長所だなと思うし、
うん、
ね、それを多分喜んでくださってるお客さんもいっぱいいると思うんですよね。でも逆になんか人生の中でそれが恨みに出ちゃったこととかじゃなかったりします？
恨みに出たことでも結構ありますね。まあなんか恨め、まあでも最近の話だと、うん、やっぱそのキャラクター、私が書いてあるキャラクターの CM とかを作るときに、
うん、
私はやっぱあのキャラクターのレギュレーションを守りたいというか、その臆病なのであまり突き抜けた、突き破ったことをやれないタイプなんで、
うんうん、
ちょっとこう大きな動表現をして顔の表情を変えてほしいって時に変えられなくて、うん、それが動画になったときにすごく小さくまとまった表現になってしまって、でそれをと修正依頼をして、ちょっと監督が言われておっしゃってくださってるぐらい大げさにすごいやったら、
びっくりした表情をしてくれとか
そうです、もう目をすごく大きくしたりとか、うん、自分のキャラクターの設定、うんうん、レギュレーションの中にはないぐらいの表現をしたら、うんうん、動画として動いた時にすごく面白い動画になったんですね、
うんうんうんうん、
なのでやっぱその自分が小さくまとまってしまうっていうのは性格的にすごく短所、デザインをする上で短所だなと思うんですけど、
うんうん、
やっぱそれをサポートしてくれる動画のプロだったりとか、うん、監督さんがいるってことで、なんかそこはもっともっと2倍3倍にこう消化できるんだなっていうのがすごい感じました、はい、最近。
なんだろう、自分が作ったキャラクターが自分の想定してない動きとか想定してないこうアクションになった時って、
はい、
作られた本人としてなんかどういう気持ちなんですか？
あ、でもなんかすごいやっぱ鳥肌立ちました。嬉しかったです、
ね、嬉しいんだ嬉しいんだ、
は
い、
なんか嫌になっちゃうかなって思ったんですけど、うんうん、その時のものはすごく良かったです、
うん、
いい方にあの転びました。
それはね、あのオーバーになったからいいというわけではなくて、うん、そのやっぱりコンセプトをちゃんと理解してくださってたからっていうところなのかな。
はい、
はあ、なるほどな。そういうところをやっぱり意識して作っていくというか、
はい、
そうなんだな。でも、まあ、結局なんか短所で出たエピソードじゃなくて、なんかうまくいったエピソードだね、それは。いやいやいや、うん、まああんまり悪いことないんじゃないかな、そうすると。
いや、
でご本人的に自分の性格は好き嫌い？
いや、私はあまり好きじゃないですね。
そうなの？そうなの？こんなに長所がいっぱいね、いろんな素敵なエピソードもある中で、
だからチャレンジ精神がないので、やっぱりその田塚先生の今までゲストに出られた方の、あの回とかかなり見た、聞いたんですけど、
それを聞いてくるのを真面目と言うんだよ。
でも皆さんすごくチャレンジ精神があっていろんなことに挑戦してるんですけど、やっぱ私はやっぱできないかもから、絶望から、あのできないかもから入るので、あんまりもうちょっとポジティブになれたらいいなとは思ってます。
あのね、世の中でね、キャラクターデザインでフリーランスになってる人でね、チャレンジ精神がない人なんて絶対ないと思うんだよ。
なんですかね、
うん、それはね、明らかにどう考えてもチャレンジしてるじゃない。フリーランス何年目でしょうか？
あ、今年
になったよね、はい、このコロナ禍で、ね、フリーになったんだよね。
なりました。
しかもあの前の会社と喧嘩したりしたわけじゃなくて仲良くやってるよね。
今でも、はい、すごくお世話になっていて、その頃に書かせていただいたキャラクターは今でも書かせていただいてます。
でしょ、
継続して、はい、
でしょ。これチャレンジでなく何なの？
何ですかね。でも本当に私は人に支えられてというか、あのキャラクターが採用されたのもやっぱ前の会社の本当おかげというか、
うん、
うん、周りにこういいところを褒めて伸ばしてくれる人がたくさんいたので、
うんうんうん、
そのなんかネガティブでもやってけてるような、
ネガティブなのね。自分のことネガティブと思うのね。
やってけてるような気がします。
そんな風には見えないというか、うん、
タスク先生とかすごい褒めてくださるんで。
いやいや、だって褒めるとこしかないですから。
いやいやいや、またまた。
いやいやいや、いや、ね、臆病とか、僕は今回のテーマ真面目でいきましょうって、本当に真面目な方でね、そこがやっぱりすごく魅力だと思ってるんだけど、何度言ってもそれをね、こう臆病とかネガティブとか、ね、別のワードにこう変えてこようとするんだけど、あえて全部それを全否定していくんだけど、
優しい。
いや、全然、まあ、臆病だったらフリーになってないし、なんつうんだろう、ネガティブでは決してできない仕事だと思うんですよ。だってネガティブな人は書くキャラクターデザインだって見たくないもん。
確かに。
そう。
本当ですね。
それが受け入れられてる社会があるってことは、きっとそれはね、いいものを作ってるんだなと思ってるし、そのフリーになって、
はい、
まあ、僕自身がフリーでやってるからなんだけど、臆病だと絶対フリーってできない。ある種のその臆病さというか、お金とかね、その辺はこう、うん、次のこと考えなきゃいけないってのあるんだけど、臆病だとフリーになれないと思うんだよね。なんだろう、それをフリーになるぞって決めたのは何がきっかけだ。これも多分聞きたい人は多いと思うんだ。
リーに、まあそうですね、やっぱ多くのことがやっぱ同時にできないっていうのが私はあるので、うんうん、やっぱ前の会社でいろんなデザイン、ウェブデザインとか、うん、紙もちょっとやりながらキャラクターもやっていく中で、うん、何かのプロフェッショナルになりたいと思ったのがすごいあって、うんうん、やっぱりキャラクターはどんなに辛くてもどんなに眠くてもデザイン会社時代忙しくてもキャラクターはすごく頑張れたので、
うんうん、
やっぱじゃあもうキャラクター一本で行きたいなっていうのと、うん、あとやっぱ日本のどこにいても、
うんうん、
仕事ができるようになったらいいなっていう、拠点をどこかに移しながら仕事もするのもいいなと思っていたので、ちょっと思い切って会社に相談して、うんうん、はい、フリーランスになりました。
全く臆病じゃない話ありがとうございます。いや、このやっぱり、うん、踏ん切りだよね。でちゃんとそれに対してこう石橋を叩くようにね、こう努力をしてきたチュルンさんっていうのは本当素晴らしいなと思います。もっともっとお話を聞きたいところではありますけれど、ちょっとここでね一旦またコーナー区切らせていただいて、またねいつかまた詳しくこのお話聞きたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで以上タスクの教えて〇〇でした。 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はい、教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。今回はキャラクターデザイナーのチュルンさんと楽しいお話させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日感想いかがでしょう。
いや、すごい楽しかったです。
楽しかった、
はい、
楽しかった。で、前にも言ってたけど、本当にラジオって一瞬でしょ。
一瞬でした。
一瞬でしょ。すぐ終わんのよ。今日もね、こう真面目にね、きっちりこう原稿を書いていただいて、ものすごい量のねメモを見させ拝見したんですけれど、なかなか全部お話できないでしょ。
そうですね。しかも緊張してちょっと飛んじゃいました。
いやいや、そんなもんです。またね、ちょっと詳しいお話聞ける日を楽しみにしております。はい、ということで以上、今回のゲスト、チュルンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブ、こちらたくさん聞くことできます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第67回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、もう真面目な話からなんかいい話をねすごいたくさん聞けて、もうすごく嬉しかった山本タスクと、
自分が描いたキャラクターで誰かが少しだけ幸せになったらいいなと思う、
いい話、
キャラクターデザイナーのチュルンでした。
はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。